ようこそゆたのからだチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日は2つの方法で腸を守るという内容をお話ししていきます。腸活です。腸活、皆さん腸のことは気にかけているでしょうか。腸はですね、僕もすごく大切にしていて、栄養指導とかあとはパーソナルトレーニングでやっぱりいろいろとお食事を聞いたりしながらその方の腸の状態を推察したりしています。あとは血液検査の結果とかですね、見ながら少し分かるところもあるのでそういったところを見たりしています。でやっぱり腸っていうのはですね、毎日摂る食事を少し消化してそして吸収をしてくれます。体にエネルギー源を取り込む入り口なので腸の炎症が起こってうまく働けない状態だったら体全体の不調につながりますし、エネルギーができ出ない、できない、いわゆる疲れやすい体になったりしちゃうんですね。でいくらいい食材、いいお肉とかいいお魚、いい野菜を食べたとしても、いくらいいサプリメント、どれだけ高いいいサプリメントを飲もうとしても腸の状態が悪ければその効果はやっぱり発揮されないんですね。だからこそ腸っていうのが大切ですし、その腸活っていうのをちゃんとやっていくことによって毎日の元気が得られますので、最後まで今日ですねお話ししていきますから聞いていただけたらと思います。はい、というわけでですね、2つの方法で腸を守るということで結論からお話ししていきますが、腸を守るためにはまず腸を荒らす食材を避けましょう。そして食物繊維を取りましょう。この2つが大切です。で今回ですね、ちょっと専門用語になってしまうかもしれないんですけども、そのキーワードとして挙げたいのがタイトジャンクションというものです。タイトジャンクションって何っていう形なんですけども、分かりやすく説明していきますね。腸には栄養素を消化吸収する臓器というふうに言いましたが、それと同時にウイルスとか細菌が体に侵入しないようにバリアを張って守っています。そのバリア機能の一つがタイトジャンクションというものになります。これはですね、隣り合う、その皆さん重毛ってご存知でしょうか。多分ですね、小学校の理科の授業で多分聞いたことあるんじゃないかなと思うんですが、腸の中には重毛という毛が生えてるんですね。まあ、毛が生えてるとちょっと厳密に言うと違うんですけども、その重毛があって、でその重毛にはですね、その細胞というのがあります。その重毛の、毛が生えているところに、まあ、細胞がくっついているんですけども、その細胞と細胞がバーっていっぱいあって、そして、一つのその腸の中身の一部ができるわけなんですね。でその腸の、一つ一つをつなぎ合うもの、隣り合うその細胞たちをつなぐものがタイトジャンクションというものになります。そして、そのつなぎ、まあ、手と手をつないで、細胞同士が手と手をつないで、いるところ、ここがタイトジャンクションになるわけなんですが、そのすべての細胞はエネルギーがないと機能しないんですね。当然、タイトジャンクションを保つためにもエネルギーが必要です。この腸のエネルギー源のほとんどが、腸内細菌が食物繊維を発酵させて、そして作り上げた短鎖脂肪酸って言って、エネルギー源になるものです。これは大腸、小腸のエネルギー源になるものなんですね。つまりそのタイトジャンクションというものを、うまくちゃんと機能させてあげるために必要なエネルギー源になります。ということは、このタイトジャンクションを、いい状態に保って、ちゃんとそのウイルスとか細菌が悪いやつが体に入ってこないようにするためには、この短鎖脂肪酸を、腸内細菌が、作らなければいけないわけなんですね。じゃあどうやってその短鎖脂肪酸を腸内細菌が作るかというと、それが食物繊維なんです。この食物繊維っていうのは何かっていうと、人間はですね、やっぱりすごく人の人間の体って本当にすごいなと思うんですけども、人間は自分とあとは腸内細菌、細菌層からできている超生命体なんですね。つまり人間には必要なエネルギー源となるものは何かというと糖質になります。そして腸内細菌が生きていくために必要なエネルギー源となるものが食物繊維なんですね。だからこそその食物繊維をちゃんと取らないと、その、短鎖脂肪酸が生成できず、その腸内細菌が元気を失ってしまうと まあ、元気を失うとちょっと語弊がありますけども、そうなってしまってタイトジャンクションに影響が出ます。でそのタイトジャンクションが手と手つないでいるところが緩んだりとか、もうあの手がもう離してしまう、破壊されてしまったりすると、そこからウイルスとか細菌などが侵入して、それが慢性炎症であったりアレルギー、アトピー、あとは自己免疫疾患ですよね。このアトピーとかアレルギーもそうですけど、まあ、花粉症もそうですし、あとは肝臓とか甲状腺機能とか、腎機能とかもさまざまな臓器に影響していきます。あとは、まあ、体的のその外部的な体、外的な体の状態でいうと、ダイエットとかボディメイク、筋力アップにも悪影響を及ぼすということが言われているんですね。だからこのタイトジャンクションをちゃんと保つということが腸内環境を、良くさせることにつながっていきます。はい、じゃあそのタイトジャンクションを守るためにはどうするのということで、先ほど言った2つのキーワード、結論の時に言ったやつですね、あるんですけども、まず腸を荒らす食材を避けましょう。これは何かというと、高血糖食、高脂肪食、グルテン、カゼイン、カフェイン、あとはアルコール、これらの食品がタイトジャンクションに悪影響を及ぼします。高血糖食って何かっていうと、白米、菓子パン、パスタ、スイーツ、お菓子とかですね。高脂肪食は揚げ物、お菓子の油、油が多量に使用された食品、そんなものがあります。でグルテン、これは小麦になりますので、もう様々な食品に入ってますよね。パン、パスタ、うどん、小麦粉入りのそば、調味料、スイーツ、いろんなものに入っています。そしてカゼイン、これは乳製品ですね。そしてカフェイン、コーヒー、お茶、紅茶、エナジードリンク、はい、エナジードリンク皆さん飲んでないですか？結構ね、僕見るんですよね。普通に僕インストラクターもやってるので、インストラクター仲間とか見たりするんで、トレーナーもそうですけど、エナジードリンクをよく飲んでる人がいるんですよね。あんまり飲みすぎたらまずいですからね、あれね。腸内環境もそうですしね、あと交感神経がね活発になっちゃいますから、はい、まあ、様々な影響があります。あとはアルコール、まあ、もちろんそうですね、ビール、ワイン、焼酎、日本酒、全てが該当します。はい、というそれのですね、食材、これらをですね、やっぱり取り続けたまんま、いくらいい食材を取ってもサプリメントを取ったとしても、やっぱりそれがですね機能しないっていうことが、そもそも腸が荒れているのでうまく栄養素が入れないっていうことがあったりします。だからこそちゃんとこの腸を荒らす食材をまずは避けましょう。そうしないと変わらないんですね。はい、だいたい、これは 2,3 週間ぐらい続けていただくと、やっぱり腸の状態が安定してきやすくなります。はい、そしてその状態の上で食物繊維はちゃんと摂る、まあ、その状態の上でというか日常的に摂っていってほしいんですけども、食物繊維をちゃんと摂りましょうということです。現代人は深刻な食物繊維不足状態です。成人はだいたい1日に20から 24g 以上摂りましょうというふうに言われています。まあ、でもちょっと20から 24g でも少ないんじゃないかなと個人的には思っていて、だいたい 40g ぐらい摂ってもらっていいんじゃないかなと思うんですが、じゃあどんなものを摂ればいいのかということで、食物繊維が含まれる食材、まあ、様々なものがあります。まあ、何個かピックアップしてお話ししていきますが、例えば野菜でいうと、切り干し大根、これはですね 100g あたり 21.3g の、食物繊維が入っています。なので切り干し大根をですね 100g、まあ、ちょっと食べるのきついと思うんですけど、それを食べればもう1日分取れちゃうわけですね。はい、あとは、そうですね、ブロッコリー、これは 100g 中 5.1g、 あとはごぼう 5.7g、あとはそうだな、ほうれん草 2.8g、 人参 2.7g、 はい、というように結構入ってます。あとはオートミールとかですね、あれはもう、30g で7g から 12-3g ぐらい多分入ってたと思いますので、オートミールとかもすごくいいですし、はい、あとはですね、玄米はですね、2.2g ぐらい食物繊維が入っています。あとはそば 3.7g、 あとライ麦パン 5.6g とかですね。あとそうですね、何があるかな、あと豆類ですね、インゲン豆、結構これ食物繊維多いんですよ、13.6g 入ってます。これ 100g 食べなきゃいけないのでちょっと大変なんですけどね、大変っていうかもう無理ですね。はい、13.6g 一応入ってます。豆類は 脂質も多いので、ね、そんなに多くは食べれないと思うんですが、はい、あと納豆は 6.7g、とかですね。あとそうだな、果物にしましょうか。果物、甘栗、これはおすすめです。甘栗を 100g 食べると 8.5g の食物繊維が入っていますので、すごくおすすめです。あとはごま、12.6g とかですね。ちょっと果物じゃなかったんですけど、はい、ここから果物ですけども、リンゴ、これは 1.5g、 バナナ 1.1g、 いちご 1.4g というような感じで、まあ、ちょこちょこ入っているんですね。でこれらですね、じゃあ何、こんなにいろいろと言われても分かんねえよという感じになると思うので、おすすめまとめていくと、おすすめとしては、1日にちゃんと主菜、主食1、主菜1、副菜2の割合で取っていただくといいです。主食に関しては拳1個分ぐらいの、玄米もしくは雑穀米ですね。あとはご飯に アマランサスっていうスーパーフードを入れてもいいと思います。はい、あとオートミールとかですね、拳1個分ぐらい取ります。そして主食、これは手のひら1枚分の肉か魚、もしくは、ちょっ と量がそんなに取れないんですけども卵、はい、であとは副菜2ですね。これは野菜、海藻、キノコ類、これを手のひら 1杯から2杯分ぐらい取っていただくことによって、ちゃんと食物繊維が取れていきます。量は多いなって思っちゃったりもすると思うんですけども、意外とですね、手で測ってみるとそんなこともないんですよね。はい、ぜひぜひやってみていただけたらなと思います。はい、というわけで以上になります。内容がいいなって思えたら周りの方にシェアしていただくと嬉しいです。またいいねマークやフォローをしていただくと励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。